アジアンパラダイスポッドキャスト、
今回は7月16日の日本公開を前に来日した香港日本合作映画ブルーアイランド憂鬱の島のチャン・ジーウン監督インタビューです。映画の中に登場する実在の3人との出会い、ドラマ部分のキャスティング、出演者について、制作の安全を守るために取った方策をかいろいろ伺いました。ブルーアイランド憂鬱の島、この作品は監督の前の作品僕らの雨傘運動とは違って、香港の抵抗の歴史そのものが綴られています。この構想はいつ頃から考えていらしたんですか？
その本は17年に開始拍的。我記得那一年就是在美国是3年的，去了3年連接那一年。然後其實那陣時的香港是沒太多人的關注，因為已經經歷了14年的運動，而19年的反送中的抗爭也未到，香港是一個很沉寂的一段時間。當時我就覺得反而其實作為一個紀錄片導演，在這一段時間更加需要去拍攝香港或者講香港的故事，因為正正是沒有人關注，我們應該先要去拍令到更多人關注樣。所以當時就開始有想究竟應該要拍什麼東西呢。然後我記得現世備忘那時候傑里是問一個年輕人，就你覺得之後30年之後你是否相信你自己現在這一刻所相信的東西會你會改變了呢？這個問題一直纏繞著我，因為我們都經歷了一個大的抗爭之後的一些時代的轉變。我就想其實我們都不是第一個經歷這些事件的人，其實上一代的人有很多都是曾經在30、50年代經歷一些很大的政治事件，而那些記憶是影響著今年他們。所以我們決定不如試試去找一些老人家上了年紀的人去看看 過去的記憶怎樣影響著今天的他們，而透過這個拍攝呢，可以令到我或者其他觀眾，年輕的觀眾可以看到，即是得到一些啟發，或者是想像到自己的未來。
2017年の頃から考えていました。で、2017年の終わりの時には始まっていて、その2017年の年っていうのに山梨の映画祭があった時なんですけども、その時っていうのはあまり皆さん香港に関してそんなに関心がなかった時なんですね。やっぱり雨傘運動が終わった後、香港に対してあまり関心がないっていうところから、こんな静かななってしまった時だからこそ、こうやって映画の撮影をした方がいいというふうに思いました。でも最初の頃は、どういったドキュメンタリーにしていくかっていうのはすごい悩んだんですね。あまり関心がないっていうのもあったので。でも、乱世美貌の最後のシーンのところに、若者に問いかけるんですけれども、自分たちの信念を信じ続けますかっていうところなんですけれども、そこに関して僕自身も自分に対して問いかけていました。だから、どういったものがいいのか、どうしたらいいのか。で、その静かになってしまった、沈黙になってしまった香港っていうのは、自分たちの世代だけではなく過去の人たちもそうだっていうふうに思いついたんですね。それが先ほど言った過去の2つの世代の人たち、そういった経験がある人たちを取っていこうっていうのが、後に考え思いついたシーンになります。で、その過去の人たちを探って、それが全体的に始まったのがやっぱり2017年になります。
今おっしゃったこの映画は、違う時代を生きた実在する3人をドキュメンタリーとそれからドラマを融合させて描くという構成が特徴になっているんですけども、ドラマ部分の脚本とそれから全体の構成は同時に作業を進められていたのですか？
其实呢，我们开始拍摄的时候都因为资金的所限，我们都是用一些纪录片的拍摄开始，我就找了三个上一代的人去开始用一个纪录片观察式的拍法去拍他们的生活。然后我透过这样拍他们的生活，其实不停地寻找一些他生活中那些记忆依然影响他们的一些部分。当时是一种观察式的拍法，都跟拍了这三位人是跟了一段很长时间。但是同一时间其实他有很多 其他嘅訪問啊，或者寫過一啲嘢咧，係關於佢自己可能七八十年代嘅記憶。咁後屘咧，我就將呢啲碟要寫嘅嘢，或者記得嘅嘢咧，或者訪問嘅一啲嘢咧，就變成一啲劇本，就係其實係根據佢哋嘅記憶去轉化成一個劇本。咁再後屘就經歷咗一九年嘅抗爭之後咧，我就開始去實行一啲故事。咁最尾就揾咗一啲年輕人去轉頭嘅咁所以其實成個發展就係我哋先拍一啲紀錄片嘅部分先嘅，然之後再根據佢哋嘅一啲回憶啦，然之後將佢演化成一啲重演嘅劇本，重演劇本之後再揾一啲年輕嘅演員去飾演咁樣樣個拍攝嘅過程喺嗰度。亦都點解要咁樣做咧？亦都係同一個經費嘅層面有關，因為開始拍嘅時候我哋冇辦法用咁多嘅資金去拍出，咁所以我哋一開始拍咗好多。紀錄片的素材，咁就令到觀眾可以更加了解咗呢啲人先，就我哋再一路去尋找一個可以足夠我哋拍攝嘅劇情，即係又係從呢部分嘅一啲資金。
最初の頃っていうのは、そんな資金の関係もあって、資金がなかったので、最初に3人の人たちの生活上の観察式のドキュメンタリーを撮ったんですね。ただその人たちにも今までドキュメンタリーだけではなく、まあ、いろんなさまざまなインタビューも受けてきたので、そういった話に基づいて脚本を書いていきました。それが後に再現となるんですけども、再現の部分っていうのは、2019年得て、最後の2020年からオーディションを始めてっていう、応募をかけてっていう形なので、結構後の方なんですね、再現っていうのは。ただ脚本っていうのは、途中の中間の部分になります。で一番最初は観察。ぽい感じでドキュメンタリーを撮っていきました。でそれは資金の問題で最初から再現っていうふうにはしていなかったですね。
この実在のお三方っていうのは監督とどのような出会いだったんですか？どうやってこの3人の方を見つけてアプローチされたんですか？
この三位人物其实は各自で嗰段歷史入邊咧，都係佢一啲經常都會接受訪問嘅一啲人嚟嘅。咁其實我當初揀呢三段歷史咧，其實係因為我覺得呢幾段歷史都係幾塑造香港新聞嘅，或者令到好多人思考咩係香港嘅一個歷史嘅部分。咁而我尋找呢啲人嘅時候咧，其實一個考慮就係我唔想去揾一啲已經唔再談論一佢哋嘅記憶嘅一啲人，我係希望嗰啲人咧係依然不停談，或者嗰啲記憶。都係好深刻咁樣影響住佢哋嘅嗰啲人，咁所以幾位都係一啲佢哋講述自己嘅一個強啦，係八嗰個見證者。咁佢其實喺我2017年嘅時候去六四晚會嘅時候咧，係佢係上台分享嘉賓嚟嘅，我係從呢個方法認識到佢啦，後屘就約住佢咁樣。咁另外兩位咧，其實係一個我參加一啲舞台。嘅紀錄劇場嘅成形式嘅，咁嗰時有啲紀錄劇場關於六七暴動啦，亦都係關於呢個嘅70年代嘅逃港潮啦。咁然之後咧，佢哋就會對啲演員做好多訪問。咁其中呢兩位嘅關於六七暴動爸爸啦，同埋呢個逃港爸爸咧，其實就係喺嗰個訪問嘅過程嗰度認識嘅。咁所以佢哋都係會好熟悉咁樣去講出自己嘅一啲經歷嘅人。所以我問佢哋，我可唔可以拍你哋嘅紀錄片啊嘅時候咧，其實佢都一口答應嘅。所以我係大概係咁樣揾到佢翻嚟。
三人っていうのは違う場面で知り合ったんですけれども、その三人っていうのはいろんなインタビュー、メディアのインタビューを受けたことあって、この人たちは香港を代表的に語れる人かなっていうふうに思ったので、自らアプローチしました。まず一人目の天安門事件の時の、学生代表の方ですよね。彼は多分2017年の頃の天安門事件の追悼集会っていうのが毎年行われているんですけども、その時に舞台の上に立ってお話をした人です。でその時に初めて知り合って、自らアプローチしてドキュメンタリー映画を作りたいんだけど興味あるって聞いて、あなたのお話もちょっと少し入れたいんだけどって言って受けていただきました。で他の2人は舞台ドキュメンタリーっていうのがございまして、演じられる方の人だったんですね。でそこで知り合って、そこでもアプローチしていいですかって聞いて、で2人とも結構即座にいいよっていう感じで承諾を得ました。でどちらかというとインタビューを受けて 話してくれる人っていうのを選んでいて、あまりもう過去のことだから話したくないっていうような人は逆にアプローチしてなかったですね。
なるほど。じゃあこの了承してくださった3人の他にも何人かの方にアプローチはされたんですか？
其实都会有机会见到那段历史的其他的人，在那个认识他们的过程，就是包括了可能文革的时候，其实那班游水的人呢，很多聚会的，他们会有一些，很多都退了休，他们会打乒乓球啊，会真的一起游水啊，这样的。那我在那里都认识很多不同的，但其实最深刻的是一致的，对我来说。那六七都是啦，因为跟着我剧团，我们都访问了一些参与六七部落的啲人啦，咁然之後但最尾我覺得呢、这個做生意嘅人咧，佢有啲幾能夠代表到香港嗰種特質，就係一個生意人咁樣嘅。咁我覺得喺片入面，如果可以將呢個部分都擺入去，更加能夠俾觀眾睇到一個大啲嘅香港。咁至於八九年，其實都會有好多機會能見到八九年嘅一啲人。咁但係可能會覺得呢個老師佢嘅情感比較深厚，即係佢好容易就展示到自己八九年嘅一種挫敗感。咁我就覺得啊，呢個人都好深厚，都我會有一種對佢嘅一種感受，即係好似有啲類似嗰種感受。咁所以我就最尾就都會有其他認識嘅人，但我最尾都揀咗新嘅。
對吧？泳いで香港に渡った。新おじさんとかは本当はなんかそういった同窓会的なグループみたいのがあって、その中でもいろんなおじさんも本当に泳いできた人たちもいれば、なんかそういった泳ぐサークルみたいのがあって、そういうところにたまに行っていろんな人をアプローチしたんですけども、やっぱ新おじさんが一番印象に残ったので、あえて彼だけをアプローチしました。で、他にも67暴動でも他の人たち、まあ、そういった集会みたいなのがあるんですね。時々参加していろんな人見てきたんですけど、まあ、多少他の人もアプローチしたんですけども、今回67暴動の大人になった彼はビジネスマンになっていたので、それがすごい印象的だったので、それもあえて彼にアプローチしました。だから他にアプローチした人もいなくはいないんですけど、印象に一番残っている人を強くアプローチしたという形になります。あともう一人は、天安門事件の学生代表の人は、あの人はもう完全に彼が欲しかったそういった挫折感だったりとか、脱力感だったりとかっていうのがすごいリアルに映し出された感覚を感じたので、これも自らアプローチしました。
じゃあドラマ部分のキャスティングについてお伺いします。中国から泳いでくる若い男女ですね、アンソンシェムとシューイエン、この男女の方はどのように見つけたんですか？2人は俳優さんなんでしょうか？
他是我的师弟妹来的，就是我在浸会大学读电影的时候，其实他都是浸会大学读电影的，一位是读演员，另外一个呢就是读导演的，那Anson是讀導演，那他是在因為知道這裡有幫我剪一些部分這樣，但是小瑩就是在 casting 的時候認識的，我們但是在 Telegram 那裡找回來的，然後但是在來的時候都得意的兩位同學都追出去自己的一些家庭的時候，就覺得有一種很得意的兩個年代的一些東西，就是譬如小瑩其實在小學才來到香港，你會從他的口音裡面聽到啊，我都會有一些內地口音，比如很多得意的口音，但是他對於他是和他要飾演的阿健，就是70年代陳克志的太太，一些呼應，他是一個70年代逃下來的人，和一個10才來到香港的一個人，我覺得這個的指涉是很有趣。 Anson 也是的， Anson 爸爸其實是有水落來的， Anson 爸爸不是有水落來，是偷過來的，但是Anson 自己連水都不懂游的，所以他拍攝那個游水的一場戲的時候，是我們帶了他去泳池，帶了他去沙灘演做很久，但是他都炸了游水，但是他爸爸其實曾經游水失敗，就是搭船下來的，但是那個軍營是覺得很有趣，就是上一代人下來，而這一代的人其實他們相對都跟一個大陸有一個家庭，或者自己親身都有一個聯繫，但同一時間他們都思考應不應該留在那邊， 的地方咧，應唔應該係一個更加自由的地方咧？咁我覺得呢個係咁樣滾翻嚟嘅。我佢哋兩個係係咯。Anson 就係佢剪到咁上下，然後同我講嘅時候話：不如你都試下啦咁樣。然之後小瑩就係嗰個 casting 嘅時候喺 Instagram 嗰度滾翻嚟。
まず男の子の方から話していきます。彼は同じ大学の後輩で監督志望でなんですね、彼は。今回の映画で編集も手伝ってもらっています。で、彼といろいろお話をしていた時に、彼の自身の両親も同じ70年代ぐらいですかね、に香港に来てて、彼自身って本当は泳げないんですよ、全く。なので、めちゃめちゃ練習しましたと。プールに行って、どうしたら泳げるのかとか。やっぱそういう場面がございますの で、もう一人彼女はオーディションで知り合いました。で彼女のはテリグラムっていうのを2019年の時にオーディションを始めたんですけれども、その2019年の時 SNS ではないんですけれども、そういったアプリがございまして、結構2019年 の経験した人だったら分かるようなアプリがあって、そこで知り合ったんです、ね、そこでオーディションを募集し始めました。で彼女も面白いことに自分の話を、まあ、いろいろ話を聞いていたら、小学校の時に香港に来たんだと。で彼女の広東語が分かる人だったら分かるんですけど、かなりすっごい大陸の訛りがあるんですね、広東語をしゃべる時に。なのでそれも面白いなと思って、訛りがあった方が近い感覚があるかなっていうふうに思ったので彼女にしました。で2人とも両親の経験からするとすごい似ている部分があるんですね。やっぱり自由を求めて香港に来た両親なので、でもその次世代の彼らっていうのは香港を離れた方がいいのではないかというふうに考えている人たちなんですね。なんです同じような経験があるからこそ、でも逆に香港から離れようと思っている、そういったところから彼らにしました。
じゃあ後輩がすぐそばにぴったりの方がいたということで、男性の方の役はオーディションとかはしなかったんですか？
はい、はい、找不到一個男仔，試咗好多個，但係都好似唔係幾適合咁樣。就話你試下啦，咁佢嗰陣時幫手 cast， 喺度試下，所以都覺得幾好。
彼はオーディションの手伝いにも参加していて、いろんな人試したんですけど違うなと思って。うん、で隣に立っていたので、君もやってみなよって言ってやってみたら、あ、なんか、うん、こいつだって思ったらしいです。
なるほど、そうだったんですね。彼はびっくりされたと思うんですけども、すぐに俳優として出演することに承諾はされたんですか？
佢又 OK， 因為咧，佢喺做讀導演嘅時候咧，有少少演出嘅，又玩咗啲劇出。所以對於演出有少少好少嘅經驗咁樣，咁我揾佢嘅時候係有啲嚇親嘅，咁但係佢都欣然咁樣接受，佢都冇諗好耐，都快。
そうですね、もちろんびっくりしました。でも彼はその大学のところでは結構演出の経験もありましたので、なんとか行けましたし、結構すぐに僕が声かけてもすぐ隣にいたので。やりなよって、でも君ねって言って、えってなったんですけど、まあまあすぐ承諾得ることできました。
そうですか。じゃあお二人とももうそういう志の高さがあるからこの映画に参加したっていうことだと思うんですけど、まあ、一般の俳優さんですとなかなかそこが難しいところもあるんじゃないかなと思ったので、ちょっとお聞きしてみた次第です。
やっぱりこの今回の映画っていうのは政治的なところは触れられるので、一般的な俳優だったり女優だったりとか事務所を通してとかっていうのは結構難しかったんですよね。なので今回のようなちょっと素人を使ったようになります。
わかりました。まあそういった意味で一般の俳優さんもなかなか難しいといういろいろな事情があるこの映画制作なんですけども、この制作の安全を守るために多分いろいろご苦労されて考えて実行されてきたと思います。でもしお話しできることがありましたら、どういう方策を取って制作を 進めて完成まで持っていけたのか、その辺をお聞かせいただけますか。
我諗最主要係喺個人發之後，我哋會試下用個嘢。咁特別係出現嘅人啦，大家都或者主創嘅人，咁其實大家都知道參與呢個 project， 佢哋又唔知道嘅，但係佢哋都有諗緊啦，會唔會有啲咩後果啊，或者需要承擔啲咩風險啦。咁基本上個片入邊應該佢哋其實片入邊嘅人乜做一啲違法嘅嘢㗎，我覺得係入邊。咁只不過我哋個片出街嘅時候咧，都要重新問下嗰啲主創人佢哋願意透露佢嘅姓名啦，點樣樣。咁其實呢個都算係一個小嘅準備，因為可能話之下大家嘅諗法都唔一樣。我哋記得問咗幾次㗎啦，可能上年初問咗一次，年中我哋個以為個片子又問咗一次，你又問一次，大家都已經變下，因為個社會環境變好。咁但係我諗你可以睇嗰個 credit 得意 ，credit 可能同其他電影有啲唔同，入邊有一啲用真名嘅人，用假名嘅人，出名嘅人，咁亦都有一啲係我本人做一個框框去表達其實參與嘅舊年抗爭而被捕噶啦咁樣，咁所以你會睇到入邊每個人嘅掙扎啦，佢究竟應唔應該出真名啦，佢哋可唔可以承擔風險啦咁樣等等嘅一啲個人嘅掙扎，咁我諗呢度都係我哋準備去。將個片出嚟嘅時候，自己做嘅全部一樣
嘢。我以降になってからはかなりいろいろ考えましたと。というのも個人的には、まあ、彼的にはこの映画内では特に危ないことはしていないと思うんですね。そこはあんまり引っかかるような撮影だったり内容だったりではないとは自分では思っているけれども、とそれぞれスタッフを兼ねて。そうは思わない人もいるかもしれないので、特に映画の最後のエンドロールの方を見ていただくと分かると思うんですけれども、皆様のクレジットはお名前が匿名の人もいれば、まあ、自分の名前出してもいいっていう人もいれば、その2019年を経験して、その時に逮捕されてしまった人たちが、名前が加工されている人とかもいるんですね。エンドロールを見ていただければ分かるんですけども。なので、撮影していく中で、まあ、編集を行っていく中で各位に3回ほど聞いたそうです。どうしますかって、お名前出しますか。もちろん自分の中では名前出しても全然平気だと思っていて、特になんか危ないことしてるつもりはないんですけれども、やっぱりそのリスクの考慮っていうのは各位がスタッフ一人一人、出演者一人一人がこう決めることなので、やっぱり名前出したくないって思う人もいるんですね、中には。なので匿名の名前があったりとか、そういった対策は、まあ、安全面で考えるとそういうことは、やりました。
我哋都喺個剪接嘅過程，大概剪咗16個月，咁呢16個月其實都係一個比較低調嘅一個時間，即係我哋唔小心咁樣去剪接啦，都將部分嘅素材copy 咗幾份就喺台灣啊同地方。就確保我哋唔會失去咗我哋嘅素材，所以都係都係好多多少少警惕嘅心理準備，但係又用自己太多工具咁。
あとは編集の部分では16ヶ月かかったんですけれども、気をつけながら材料もいくつかコピーを作って。各いろんな国、例えば台湾とかに置くようにするとか、もし香港で何かあった場合、それでもちゃんと素材が残るようにするためにしてたんですけど、まあ、16ヶ月ぐらいはかかりましたね。
わかりました。こういった香港の実情を描いた映画っていうのは、まあ、監督の作品とか、あとは時代革命というドキュメンタリーの他にも、劇映画でも、大阪アジア映画祭で見たんですけども、ゴック・ジョン監督の夜晩とか、サーシャ・ジョク監督のナギ、これは台湾でサーシャ・ジョクが撮った映画なんかがあって、とても心を打たれたんですけども、こういったいろいろな制作の仕方で香港の状況を描いている制作者たちの皆さんとは、お互いにエールを送り合ったりしてるんですか？
我覺得我哋都有啲我認識嘅，所以有一啲喺香港拍到一啲片係有上映嘅，但係我哋都有見面啦，有認識嘅。咁有好多亦都唔認識嘅，咁但係要見到其他嘅訪問啊，亦都會覺得哇呢、這個人都幾有幾大膽。咁然之後，其實嗰種力量咧，係未必係需要面對面咁樣去傳達到。咁但係成日都講話恐懼係會傳，呢個唔係我講，可能另外一位導演講話，恐懼會傳，但係勇氣都係會傳嘅。所以你見到話有啲人咁樣走出嚟，或者拍到一啲戲，就好努力去推啦。咁你自己都會有一個心態話，最驚咩啫？佢啦咁樣。咁所以好多時就我覺得未必係一個創作上嘅交流，因為我都對各自拍嘅嘢係好有信心，即係大家拍嘅唔同嘅，因為呢個香港發生嘅嘢太多，個運動亦都太大咁樣，咁亦都唔需要有太多嘅直接嘅話關於創作點樣做嘅交流，而係即係各自各好細好努力咁去各自各做自己嘅嘢咁樣。咁但係我哋會感受到對方嘅存在，其實有啲似我哋個片尾咧，佢嗰啲面孔拼埋一齊咁樣，即係你知道大家可能喺唔同世界。地方或者啲人生嘅事，但係我哋都喺度咁樣。咁我想就係呢個片其實都係即係除咗係片入邊嗰種希望可以帶俾觀眾嘅少少希望之外，其實都作為一個創作者都好，亦都希望透過呢個片啊，俾更多人見到嘅時候，都帶俾香港依家堅持創作嘅一啲
監督同事だったりとかは、まあ会ったことある人もいれば会ったことない人もいるし、面識がない人もいるんですけども。まあ、いろんな記事のインタビューを読む中で知る監督もいます。で、その中で、まあ、会ったことないからこそ知らないとかではなく、例えば、またある監督さん、誰かはちょっと忘れてしまったんですけど、いつも言うように、恐怖は伝染するけれども、勇気も伝染できますと。勇気も伝えることができるので、そういったところでは創作的な交流、リアルな交流がなくても、例えば記事を読んで、あ、この人こういう考えを持っているんだ、あ、頑張ろうっていうような考えもあります。で、僕の映画の最後のシーンのように、無言で皆さんの顔が映るんですけれども、あれと同じように皆さん何も喋っていない、もしくは交流は持っていないけれども、どこかで情報を知って、勇気をもらうこともあるので、あのシーンと同じように無言の交流って言ったらいいんですかね。っていうふうに似てる部分はあるかなというふうに思います。
なるほど。じゃあもうそういった同じような志を持って映画を撮っている人たちにはもうその存在そのものが監督の勇気の源だったりパワーの源だったりになるわけですね。
怎么说呢？我觉得是的，即而且是有作品的，即是我觉得因為我哋成日都講咧，我哋有時候抗爭喺街頭見到對方拍緊嘢或者街頭嗰啲手作或者見到對方咁樣。但係其實依家可能香港唔容許有啲人嘅時候咧，但係你見到人哋仲喺度做緊嘢，即係各自各喺自己嘅崗位度做到一啲嘢，其實係一種更加有力量嘅一樣嘢，即係你知道唔係大家唔係消失咗，而係繼續有做一啲嘢，即係唔即係存在，而係咧佢真係有喺度工作緊做一啲嘢。
そうですね、まあ、存在しているだけとも言いますし、まあ、存在だけには限らず多分その人たちには作品もあったりしますので、2019年の時では街中ではあの監督だとかあの人だとかっていうのは分かるんですけど、今はもうそういうことって、まあ、集会も開けないしでもなんてもう絶対ありえないので、そういった中でもただその人はその人なりに何かを作っている、何かをやっているっていうことはやっぱ何かしら情報で分かるので、それがまあ力の源になると言ってもいいかなっていうふうに思います。
その他に監督が映画を作り続ける勇気とパワーの源っていうのはどこから来てるんでしょうか。
この香港は我出身成長の地方、我本当にこの地方を有感情で、呢、这個地方變得好壞啦，好黑暗啦。咁但係同一時間，我又離開，即係唔想離開呢個地方。而且我嘅專長可能就係拍嘢啦。咁我都希望可以喺呢個好困難嘅一個時刻，去 去其實更加需要人去講佢故事嘅一個時刻位喺度，所以我可以係繼續用我嘅專長去講述香港嘅故事。咁我諗，因為其中一樣嘢，咁另外就係話，我覺得香港嘅電影嘅主流嘅，譬如特別放喺香港，我覺得唔能夠呈現到真實嘅香港發生嘅嘢。咁啊，經歷咗國安法同埋電影嘅條例修改之後，咁我覺得真正嘅香港呢一片呢一家呢一刻，我哋大家面對困境，香港嘅真實嘅情況只能夠喺獨立電影嗰度出現。咁我覺得突然間覺得自己拍電影好重要，好重要嘅地方就係我覺得三四十年之後啲人會睇翻咁香港，佢唔會喺主流電影戲院上面嗰啲戲嗰度睇嘅，反而我覺得佢會喺一個獨立電影嘅世界度尋找今日嘅香港。咁我諗呢啲都係，我會覺得是一種責任，亦都係一種感情，所以我係好想繼續留喺香港，繼續拍落去。
僕はやっぱり香港で育って、香港で生まれたので、で香港っていうのはやっぱりどうしても僕を育てた場所でもあるので、もちろん今はとても変になっていますし、暗いですし、難しい状態ではあるんですけれども、そういった状態だからこそ。言い続けたい、離れたくないっていうことはあります。で、本物の、今は本物の香港ではないっていうふうに感じる、例えば、劇場、まあ、その大きな商業的施設とかで流れている映画っていうのは、去年の検閲、映画検閲ですね、を通して、本物の香港を描いていないので、そういった中でも、独立映画、の中で本物の香港を描けられるのは僕の、まあ、責任でもあるかなというふうに思います。やっぱり20〜30年後、劇場にもこう上映されることができたらいいなというふうに僕は感じております。で、香港の本当のストーリー、本当の、物語を描いていくのは、やっぱり一種の責任と、まあ、やりたいことではありますので、見続けたいと思っております。
本当に良い未来が香港に訪れることを祈りながら、この映画を一人でも多くの方に伝えるようにメディアとして努力していきたいと思います。今日はいろいろお話を伺えてありがとうございました。いかがでしたでしょうか。監督の穏やかな口調ではありますが、強い信念が伝わってきましたね。7月16日土曜日からユーロスペースほか全国順次公開になりますので、ぜひ皆様劇場へお運びください。